人類から仕事が失われる日がいつか訪れるかもしれない、そのような SF 映画の舞台になりそうなコラムを読みました。ロボットの進化に伴い労働市場に導入してのオートメーション化を図ることで大幅な人員削減が可能となるため、やがて人々は職を失うかもしれないと。最近の福祉危機点では人を介助するロボットがデモされたりと、全く現代社会はどの分野を見ても職人泣かせです。それならば駆け引きが全てを決める勝負師の世界はどうでしょうか。悲しいかな、技術面にとどまらず人工知能 AI も進化を続け、道を極めた勝負師たちを AI が打ち負かすニュースを耳にする機会も増えてきました。チェスの世界王者ガルリ・カスパロフさんを破ったディープブルー、人間の最後の砦と称された囲碁で世界最強の棋士カ・ケツさんを打ち負かしたアルファ碁、そして羽生善治さんを破った名人佐藤天彦さんに勝ったことで話題となったポナンザ。 AI の強いところは気力という概念がないところなのかなと素人考えに思います。膨大なデータは常に最新のものに更新され、集中力が尽きないというよりももともとないために爪を誤ることがなく、老いることもないため常にベストの状態を維持できると絶えず波がある人間の脳に比べると、なんとも羨ましい話です。当たり前のことながら生物は老いるものです。そして受け入れたくないとどんなに願っていても世代交代は行われますし、行われるべきでもあります。1954年に14歳7ヶ月という史上最年少記録で将棋界の新星として現れたその人は、64年後に自身が持つ史上最年少記録を塗り替えた藤井聡太四段の前に屈します。さらに最多連勝記録を30年ぶりに塗り替えるという藤井四段の快挙を見守りながら、その人は6月に引退を発表して将棋界を去りました。もうその人と伏せる必要はありませんね。神武この方の天才と称賛された加藤一二三九段です。引退にあたり過去の対局を振り返り、バッハやモーツァルトの名曲が今でも世界中の人々に大きな喜びを与えるのと同じように、将棋のファンにとっては価値あるものとして300年経っても残っていくという自信、それだけの誇りがありますと、とても美しいコメントを残しています。藤井四段のデビュー戦で相まみえた加藤九段は、対局中の印象的な出来事として、中盤戦で1回だけ私に視線を送った瞬間があった、何を視線で送っているのかと思って盤面を見たところ、加藤先生、あなたの方が面白いと思ってるでしょ、でもこの将棋はこの藤井聡太の方が勝ってますよ、というのを目で送ってくれたんですよ、との対話があったこと、そしてその一瞬のやり取りを経て素晴らしい後継者を得たことを確信したと喜びを述べています。対する藤井四段は加藤九段の引退報道に、デビュー戦で対局して多くのことを学ぶことができましたし、もう迫力のある対局姿が見られないかと思うと自分としても一抹の寂しさがあります、と惜しむコメントを寄せています。華々しくデビューする者、酸いも甘いも噛み分けて退く者、残酷ながらも勝負の世界は 人々を魅了します。そこには盤面を挟んで一手一手で語り合う人と人のドラマがあります。無限に続くかと錯覚するような静寂と時折響く駒を打つ音、一瞬の視線の交差で交わされる多くの言葉、そう、その言葉なき対話だけはいくら人工知能が進化しても決して補うことはできません。日毛連声の広場、平成29年7月号でした。